今日は創世記の31章36節から42節までです。創世記の31章36節から42節。そこでヤコブは怒ってラバンを咎めた。ヤコブはラバンに口答えしていた。私にどんな損金の罪があって、私にどんな罪があって、あなたは私を追い詰めるのですか。あなたは私のものを一つ残らず触ってみて、何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか。もしあったら、それを私の一族とあなたの一族の前に置いて、彼らに私たち二人の間を裁かせましょう。私はこの20年間あなたと一緒にいましたが、あなたの目羊も目焼けも流産したことはなく、あなたの群れのお羊も私は食べたことはありませんでした。野獣に裂かれたものはあなたのもとへ持っていかないで、私が罪を負いました。あなたは私に責任を負わせました。昼盗まれたものにも、夜盗まれたものにも。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできない有様でした。私はこの20年間あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの二人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えたのです。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。アメン。ここでヤコブは、怒って今度はラバンに、咎めました。その前のところまでは、ラバンがヤコブを追いかけて、しかも手勢を連れて、しかも害する力を持っていたとあるので、まあ、きっと武器を身に帯びていたのでしょう。でそれで、ラバンの方からあの議論を仕掛けてくるんですけども、しかしこのラバンの言葉はことごとく、虚しくなってしまいます。そしてラバンは、ラケルが盗んでいたテラフィムを探すんですけども、そのテラフィムを見つけることは結局できませんでした。ヤコブは当初はこのラバンが、とても、言葉は巧みであり、またずる賢く、そして、また武器を身に帯びてますので、なかなか言い出せなかったのかもしれませんけれども、しかしこのラバンがしていること、目の前でその婦人たちの天幕に入って、その持ち物を洗いざらい袋から出したりして物色している、そういう様を見ていて、ついにヤコブは怒り、しびれを切らして、そしてラバンを咎めました。怒りというのもまた本当に気の弱い人、なかなか自分の主張ができない人にとっては、怒りが入るとそれを、主張できるようになるようなものです。ヤコブはラバンに、咎めて言うことができました。ヤコブはもっと前にこれ言えばよかったんですけれどもね、まだその逃げ出す前にこのラバンにはっきりとこういうふうに言えばよかったんでしょうけども、しかしそこでは言い出せない、そういう弱さが、恐れがあったのかもしれません。しかし神様ははっきりとこのヤコブの唇を通してこのことを言い出すことができるようにしてくださいました。 このヤコブやまたその妻たちの天幕に入って物色をしているこのラバンに対して、あなたはどうして私を追い詰めるのか、あなたが私のものを一つ残らず触ってみて、何か一つでも、あなたのものを見つけましたか、もしそうだったらぜひ私たちの間にそれを置いてみてくださいと、まで強気に出ることができます。ヤコブは20年間一緒にいたけれども、メシツジもメヤギも流産したことはないと言いました。これは本当に奇跡的なことです。それはヤコブの祝福があったからです。そして、その、あなたの群れもお羊も私は食べたことはありませんでした。でこれは羊飼いの特権でですね、もし羊を追って、そして食料がなくなった時はこの羊飼いの特権でその群れの中から取って食べて良いことになっているんですけども、しかしヤコブはその当然の権利をしませんでした。パウロみたいですね。パウロも、御言葉のゆえに奉仕をしているものは、その御言葉の奉仕のゆえに、食べ物を得ていいその権利を行使しませんでした。コリントの人たちに対して、それは、コリントの人たちにつまずきを与えないためでしたけれども、ここでもヤコブはこのラバンに対して、この俗悪な者の唇にで罪を犯させないようにするために、このヤコブはそれを食べなかった、その当然の権利を主張しなかったんですね。また野獣に裂かれたもの、これもまあよっぽどのその羊飼いの側に過失がない限りでは、それは羊飼いという、労働者の責任ではなく、むしろその羊の所有者、つまりラバンの側の、その損失に本来なるべきものなんですけども、しかしヤコブはその自分の見張っていた羊の中で野獣に裂かれたものは、ヤコブ自身がその自分の財布を痛めたということですね。で、私が罪を負いました、あなたは私に責任を負わせましたと39節の方に書いてありますけれども、つまりラバンの方がヤコブのせいだと、野獣に裂かれたものはお前の、責任だよ、なんで俺の羊の中からそんな損失を出さなきゃいけないのということで、ヤコブに損失を負わせたわけですね。また40節、彼は主張しています。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできない有様でした。この地方は、乾燥している砂漠がちの地方ですので、砂漠っていうのは昼は暑くて夜はとても寒くなるんですよ。ヤコブはこの羊を晩をしておりました。クリスマスメッセージでもよくね、羊飼いが夜晩をしてとありますけれども、羊飼いは夜も晩をしているものです。だから昼はその暑さに、また夜は寒さに悩まされて、眠ることもままならないような、そういう状況でした。かなり劣悪な労働条件をここから見ることができます。とにかく労働者として彼はずっと搾取されていたわけですね。最近のこの国においても本当に安い賃金で、夜昼と眠ることもままならずに劣悪な条件で、搾取されているような労働者は多いです。ヤコブはそのようにしてこの労働にあえておりました。からこの20年間そのようにして、仕えてきたんですけども、しかしその報酬はといえば、安いっていうか、幾度もこの41節の後半に、あなたは幾度も私の報酬を変えた、これもまた10回というのが直訳ですね。10度も、最低10度報酬を変えました。もう今の ところでは 労働局の方に訴えればもう完全に勝てるような、そういう不当な、労働を強いてきたわけですね。それをこのヤコブはここでずっと言ってるわけです。で、彼がそのような中においても守られて、また富を増し加えてきてこれたのは、42節にある通り、もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私のこの悩みとこの手のロークとを顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。アメン。主は見ておられます。主はこのような不当な労働を見ておられて、その苦労も悩みも見ておられます。そしてヤコブのこの言葉、あなたはきっと私を何も持たせずに去らせたことでしょう、これがきっとラバンの手口なんですね。この世のずる賢い雇用主の手口は大体こんなもんです。なるべく自分に富を蓄えさせよう、なるべく株主から多くを得て、そして株主たちの気に入るように労働者には労働させて、でしかも搾取するような労働者はもう使い捨てのような、まあ、最近の本当に日本の労働条件では若者はもう使い捨てみたいな条件で搾取されております。しかし主は見ておられるんです。昔から今の現代の日本に至るまでも、このヤコブの時代においても、出エジプトの時代においても、主はしっかりと見て、そのようにして神に向かって叫んであえぐそのためにその声に耳を傾けてくださるんです。出エジプト記の3章を開きたいと思います。出エジプト記の3章の7節から、主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と水と流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。アメン。主は確かに追いつかう者のその無知を見て、その虐げを見て、そして追われる者の嘆き、叫び、痛みを知っておられるんです。そして救い出されるんです。皆さんは搾取されているでしょうか。劣悪な条件で働かされているでしょうか。もちろん皆さん自身がですね、悪いことをして打ち叩かれるのはしょうがないんですが、しかしそうでない場合、不当な主の御前に不当な虐げがある場合は、主は皆さんが主に向かって叫ぶのであれば、主が皆さんの 助け主となって皆さんを救ってくださるんです。主はこのヤコブを弁護してくださいました。ヤコブの助け主となってくださいました。今皆さんにも助け主、聖霊が使わされております。その助け主が来ると皆さんに罪について、義について、裁きについて、世に対してその誤りを認めさせます。ヨハネの16章、ヨハネの福音書16章の7節から11節までお読みします。ヨハネの16章の7節から11節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ヤコブはこのラマンに対して、神は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて昨夜裁きをなさったのですとラバンに言いました。ラバンは裁かれたんです。神によって追いつかう者は裁かれるんです。この世の支配者は裁かれるんです。ラバンは言ってみればこの世の支配者のようなものです。私たちはそのものに力では劣っており、勢いにおいても知恵においても劣っているかもしれないんですけども、しかし主を信頼し主から助けをいただくのであれば、主がそのものを裁かれるんです。この助け主が来られると、罪について、義について、裁きについて、世に認めさせます。罪について、それは彼らがイエス様を信じないからです。罪というと何かと、なんか泥棒したとか悪いことしたというのを思い浮かべるんですが、罪の本質とはイエス様を信じないということです。また義についてとは、イエス様が父のもとに行かれて、そしてもはやイエス様を見なくなると10節書いてありますけれども、それが一体それのどこが義なんでしょうね。義っていうと何か正しいことのような、正義の義のような、イメージをしますけども、しかしですね、人間の側の義というものは一切ないんですよ。神様から認められる義というものはない。ただ唯一来るとすれば、天に昇られたお方、父の身元にイエス様が昇られて、そこから、その天のところから父なる神様に取りなしをなされて、そこから義は下ってくるんですよ。だからイエス様が父の身元に行き、そしてイエス様を見なくなることによって義は下るんです。また裁きについて、ラバンは裁かれました。世の支配者も裁かれるんです。裁きとは、この世を支配する者が裁かれたから。だから御霊が来られると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせるんです。私たちもイエス・キリストを信じているのであれば、聖霊が与えられております。その聖霊が助け主であり、そしてその方が来られると、世に対して誤りを認めさせるんです。私たちがイエス様により頼んでいる限り、このヤコブのような 守りと祝福が注がれているんです。そしていかに世の雇用主や世の支配者、彼らがいかに強かろうとも、私たちがこの主により頼み、主に助けを呼び求めている限りでは、私たちもこのヤコブのように保護されて守られて、たとえ、まあ、ヤコブの身内 そのラケルは、悪いことをしましたけども、しかしたとえ身内の者 その過ちを犯したとしても、私たちは守られて、その身内の者 の過ちすら道具として用いて、益として作り変えられて、そしてラバンとのその正々堂々と対決することができる、そして勝つことができるようになるんです。どうかこの助け主を頼みとしてください。イエス様を信じて、イエス様に信頼して、皆さんが世の諸々のことに当たる限り、皆さんは勝利して、そしてたとえ責められようとも、弁護してくださるお方が弁護してくださり、守ってくださるお方が守ってくださいます。どうかそのお方の守りのうちに歩み、そして祝福を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちの先となり、しんがりとなって進み、私たちの盾となり、また私たちの先駆けとして戦ってくださり、あなたがすでに勝利してくださって、それに私たちはただ連なるだけで勝利と祝福が与えられていることを感謝いたします。ヤコブは本当に20年間虐げられ、劣悪な労働条件の下で働いてきましたけれども、しかし最終的にはそのラバンが衰え、ヤコブは栄えました。ラバンは最終的には暴力でもって、またあらん限りの言葉数でもってヤコブからぶんどろうとしましたけど、しかし主よ、あなたが裁いてくださいました。私たちも主よ、あなたにより頼む限り、サタンの方が裁かれるんです。世の支配者の方が裁かれます。なんと素晴らしい祝福でしょうか。私たちはただその素晴らしいイエス様、あなたによりすがりつつ歩みます。どうか今日のこの一日を、生徒たちがあなたをよりどころとし、あなたを助け主として歩む一日であり、完全に守られ、多くの祝福を勝ち取る私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。